今日は何と申しましょうか、あまり特別なお話を申し上げることができませんので、ごくごく基本、私たちの言うなればクリスチャンとしての出発点、原点にご一緒に立ち返りながら、まあ、許されるのであれば、いよいよ深い意味で私たちは何であったのか、私たちは何なのか、その本当の深い意味を今一度確認し合う、そんな機会とさせていただければというふうに思います。多分それぞれ皆さんの深い思いで記憶の中に受洗の時が鮮明に終わりになるのではないかと思います。お一人お一人がお受けになったその洗礼を今日はもう一度ご一緒に思い起こしてまいりたいと思います。まあ一言で言えば、洗礼によって根源から私たちは死んで生まれ変わったんです。パウロはロマ書の先ほど朗読していただいた聖書の御言葉で、洗礼の意味を、洗礼を受けたことのその出来事について語っていました。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になって、その死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。見事な信仰告白ではないかと思いますね。この言葉からもう一度私どもそれぞれが自分自身の洗礼を通して実現しているこの死と命を、いよいよ深く踏み込んでですね、ご一緒に確認し合えればと思います。まあ、端的に申しまして、私どもの受けた洗礼、それはキリストと一体となってその死の姿にあやかる、その復活の姿にあやかる、この一言に尽きる、そう申し上げて、そうパウロは告白していると思います。 実はガラテヤ書でも、まあ、パウロは似た体験を言い表しております。パウロはあなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。こういうことなんですね。ですから私たちは実は死んで神の子として新たに生まれ変わって今生かされていると。この神の子として生まれているこの命の現実を今日はご一緒にいよいよ深く共有していく、それが、まあ、可能となればいい、そんな、まあ、恋愛でお話を、まあ、させていただければと思います。ヨハネはこんな言い方もしております。私は彼らに御言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。私が世に属していないように、彼らも世に属していないからです。私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私が世に属していないように彼らも世に属していないのです。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。こうイエス様は心からまさに魂を注ぎ出すようにしてですね、彼らつまり弟子たち私たちのために最後の祈りを振り絞って、まあ、神に祈ってくださったわけですね。ですから私たちがただ単に自分の決意で洗礼を受けて自分たちの志でキリスト者としての生活をこの世において始めたというのではないですね。そうではなくて私たちはキリストと一体に結ばれてキリストと共に死んで神の子として新しい命のもとに神のもとに生まれた、その命を生きている、従って私たちはこの世には滅びの世には属していない、従って私たちはこの聖なるものとしての生を生き始めている、このですねリアリティを、この確かさを、この事実をですね、私の厳粛な出来事として生きているということを、まあ、今日は確認今したいということをですね繰り返し申します。でこうしたパウロの、まあ、体験と告白に基づきまして、この、洗礼というのは単なる宗教上の儀式ではなくて、私たちの存在と実態が本質的に生まれ変わること。ですから皆さんは お顔や姿が立ち変わっていないように見えるかもしれませんが、人格の根源から、命の根本から、全く新しい聖なるもの、神の子として生まれて生かされている。しかもそれがキリストの魂を注いで祈り続けた最後の祈りによって、祈りのもとに取りなされている、そういう命なんだっていうことをですね、ここで確認したわけでありますが、そこで非常にはっきりしていることはですね、従いまして、この私どもがこの世を生きる一つの課題といいますか、具体的に言えば信仰生活の実際について、申し上げますとですね、今申し上げた命の体験をですね、いよいよ神様を知ると申しますか、後でこの知るっていうお話を申し上げたいと思いますけれども、もう少し分かりやすく言えば、新しく生まれたわけですから、神様の、あるいは神様との命の交わりの中に生きている、これが私たちの生活です。この世ではこの体は滅びますね。病気をするし、死を迎えるし、傷んだり苦しんだり、場合によっては罪を犯します。しかしキリストのお体と一体とされて、私たちはそういう罪の体にもうすでに先取りして死んでいるんです。何遍でも死んでいいんじゃないでしょうか。ですからある意味では徹底的に何遍でも何遍でも、悲しいこの体においては、この罪の命においては、何遍でも何遍でも死んでいいんではないでしょうか。恐れる必要はない。キリストと共にどこまでもどこまでも共に死んで死んで葬られて良いのではないかと思うんです。それは決して恥ずかしいことでもないし、悲しいことでもない。むしろ大いに死ぬ、死んでいい、そこに私たちの本当の命があるからであります。そしてキリストの十字架の下でキリストの愛を受けて、神様の許しをいただいて、私たちは神の子として新しくキリストと一体となって復活し生まれ変わった。これが私たちの洗礼の体験なんです。これは誰も奪い取ることはできません。これ以上の確かな原点、源泉はないんですね。それは皆様方は神様からいただいて受けている、その洗礼、その洗礼からキリストの体験を今確認し合うわけであります。したがって神様との命にあふれた生きた神様との交わりの中で、神の子として聖別されたものとして今生きようとしている、この確かさを本当に大事にする、これを無駄にしないで、一時一時を本当に大事にし、しかもこの世において大事にするんです。それが私たちの生き方なの。前にちょっとご紹介した私の大好きなおばあちゃんの、もう亡くなりまして天に召されていきましたけれども、とっても活躍した まあ、役員さんでした。最後は病院一人ぼっちで寝たきりになっていて、お尋ねするといつも泣きながら、何も教会のためにできなくて申し訳ない、でも涙を流しながらもこうおっしゃるんですね。私はこの病んだ体で神様の命に生まれた聖なる神の子としての感謝と喜びを祈りによって明かしたいと思います、まあ、そんな言い方をしていつも一生懸命病院に行きますとですね、祈ってくださいました。まあ、忘れられない信仰の先輩、教師だったと思います。で、申し上げたいのはそれなんですね。洗礼の体験を深めていく、後でもう少し先に触れたいと思いますけれども、この神様の出来事を私の出来事として徹底して深めていく、まあ現実化させていくっていうことだと思いますが、そういう中でいよいよ神の力を知るんです。本当に神の永遠の純粋な命を知って触れて生きていく、それが神を知る、キリストを知るという、信仰生活の課題ですよね。日々神と共に生きる、そして生きた神様の御言葉を聞き続けながら命をもって答えていく、しかもこの世を生きる命の中で永遠の命をもって答えていく、それが私たちにしかできない生き方なんです。他の誰もできない、洗礼を受けたあなたにしか生きれない、できない生き方、それが私たちのこの神の子として聖なるものとしてのこの世を生きる生き方ではないかと思うんですね。で、そういう意味で、こういう言い方、ちょっと硬い表現になりますけれども、一つの今日も学びと交わり、語り合いを皆さんなさって、いただくと思いますけれども、この学びとか、語り合い、交わり、しかもこの世での私たちの交わりは、こういう言い方ができるかもしれませんね。ある意味で客観的な世界史的な事実ですね、キリストの十字架と復活っていうのは。でも事実と言ってもそれは外の出来事なんです。まあいわばどう言ったらいいんでしょうか、私たちの外で起こっている事実でも、大事なのは私の中の動かしえない出来事になると。皆さんお一人お一人の中で何をどう言おうとどうであろうと、このキリストが私のために死んで、私もこのキリストと共に死んで、そしてキリストと共によみがえる新しい神の子としての命に生まれている、生きている、これは私の決定的な出来事なんだ、それが全てを決定づけている私の性そのものなんだ、こういうの信仰的実存とか現代の人たちは言うんですけれども、そういうことですね。主体化していく、それが私たちの学びですね。 ですから外で起きた神の出来事が私たち一人一人の中で自分を決定づける、命の根源を決定づける、まあ、絶対的な私の事実となってこう実現していく、まあ、そういう、それが洗礼の中で起こって始められたことなんですね、私たちに。そこでパウロはですね、こう申しますね。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられた。その結果ですね、私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。この世、この体、この私の人生の中でもう生きているのは自分じゃない、キリストそのものが私と一体となって生きているんだ、それを生きるんだ、まあ、こういう理解ですよね。つまりとても重要なことは、もうキリストの出来事が神の出来事でありますけれども、もうそんな次元ではなくて、私の次元、私の出来事、私の動かしがたい事実として今生きている、そういう自発的な性、そういう主体的な性を生きているっていうところがとっても大事なことではないかと思うんです。人ごとの命じゃなくて、決定的な自分の命を、自分の命として主体的に自発的に今私がここにあって生きているんだ、そういう皆さんの人生、それは病床にあろうと、今死を目前に控えようと、その命の中に生きて向き合って、そして突き進んでいるんだということなのではないかと思います。そういう意味でキリスト者として生まれて生きている新しい性の体験の中に私たちはあるんだ、それを神の子あるいは聖なるもの、この世と性別された区別された神のもの、聖なるもの、まあいうような言い方をパウロはされたんだと思いますね。さてもう少し進みまして、知るということに、この焦点を置いて少しご一緒にこの洗礼を考えていきたいと思います。振り返っていきたいと思います。ヨハネの、まあ、名言と申しますか、決定的なヨハネの言葉の一つですけれども、17章の3節でヨハネはこう断言するんですね。永遠の命とは唯一まことの神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。だからこの知るっていうことの中に、神を本当の意味で正しい意味で、キリストを本当の意味で正しい意味で知るということに、実は永遠の命があふれてくる。だから知るっていうことはとっても大事だ。だから今日皆さんが学びとって、先に学びが出てましたね。これはさすがに香川教会、もう木下先生のですね、薫陶を受けた強者揃いのね教会でないと、この学びっていう基礎づけがですねできないじゃないかと思うんですね。それは知るっていうことなんです。 でもっともう このところで言いたいことを先に言っちゃいますけど、だんだんもう頭がボケてきてですね、言おうと思ってこの置いとくとですね、忘れちゃって言わないで終わっちゃうってことが多いんで、先にね申し上げたいと思うんですが、ヨハネはね、乾くことのない命の泉となってあなた方のうち、あなたのうちに溢れ出るって言いますよね。それ知るっていうことなんです。あなたが本当の意味で神を知る、本当の意味でキリストを知ったと途端、うわっと命の泉になって私たちのうちで溢れ出てくる、そういう体験を知るというふうにね、永遠の命を知る言ったんですね。ですから、知る体験の中に永遠の命の泉が湧くと、こう申し上げていいと思うんですね。知らないと永遠の泉はあなたの中では湧かないんですね。だから学ぶっていうことは、本気で学ぶ、必死で学ぶっていうことはとっても大事なの。そして自分が学ぶんです。人はどうでもいいとは言いませんけれども、人のせいにしているもうちは自分の問題解決できない。本当に自分の問題として自分と向き合った時に、本当の意味で自分の中で神をキリストを知った時に自分の問題は解決できますね。よく教会の中でも問題提起とか、いろんな問題を提起しながら批判的立ち位置で、追及する、糾弾するという立場が随分と現代は流行っていますけれども、そこに一切の問題解決は私はないと思います。なぜならば、今日詩編購読でご一緒に唱和した通りです。誰一人罪と死に滅びの宿命に勝利できる、解決できる人はいないからです。であるならば、一人一人が自分の中に深く根を下ろした罪と死と滅び、この問題を自分の問題として自分の中から解決していかない限りですね、未来ないです。戦争も同じですね。あの民族が悪い、この民族が悪いと言って攻撃し合って傷つけ合って、どこに解決がありますか。土地を得てどこに解決がありますか。ありません。根源的に一人一人が自分の罪を愛のもとに、命の希望のもとに、助け合いのもとに、許し合いのもとに解決するしか解決できない。だから本当の意味で、これだけ宗教が、これだけキリスト教が、これだけ聖書が広がりながら、本当の意味でキリストを多くの人、大半の人は知らない。神を知ることに成功していないんです。キリストは十字架に死んでいるんですけれども、神の出来事が自分の根源的な内なる出来事として、事実として決定的な根源となって生まれ変わる、命の泉となって湧きあふれていく、その真理をほとんどの人が教会のもとにあっても、キリスト教のもとにあっても、ユダヤ教やイスラム教のもとにあっても知らないまま終わっている。これをカルバルトは、前にもお話ししましたように、不信仰の信仰、 信仰の不信仰って言ってるんですね。まずこのことに私たち気づかなきゃいけない。教会の中からまずこのことに、知ることに気づく、知らないでいることに気づく。だから学ぶんです。あなたが悪いじゃなくて、私たちが悪いから、だから聖書を学んで知るわけです。教えていただくわけですね。まあ言われたんです、私も面と向かってですね、きついお言葉をいただきました。磯部牧師、あなたが全て正しいわけではないでしょう。もうそのまんま、はい、私は本当に正しいことなんかできませんし、罪人です。でもだから神様に許しを請い、聖書に学ぶんではありませんか。そういう話をよく教会の中でします。教会の中でさえ他人のせいにする、人のせいにする責任を他者に向け、そこに問題解決はないですね。死んでいくのも自分、病気になっていくのも自分、苦しんで痛んでいるのも自分自身じゃないでしょうか。それを背負うのは自分自身なんです。よくね、その辺の最近ね、私ね、つまずくんですよ。転んじゃうんですね。でふっと見るとね、こんな5ミリか1ミリくらいのね、ほんのわずかの段差でね、転んでるんですね。もう嫌になっちゃうんですけどね。ふっと振り返ると、そうですね、つまずかせた石を恨んで何の意味がありますかね。転んだ自分の、転んで転倒して怪我して人生が狂った自分は、それ一生背負うわけですけれども、その自分と向き合ってイエス様に救っていただく以外に方法はないことを、それをあっちこっちの裁判にしてみて、あっちこっちの人を恨んで、本当の解決になるかどうか、よく考えるところではないかと思います。で、そういう意味でやっぱり私たちは、きちんと自覚的に学んで知るっていう世界を持った、そういう意味で永遠の命の湧き出る泉を私たちは与えられているということではないかと思うんですね。ですから少し、現代風の言葉で言えば、神様の生きた言葉が語られますね。まあ、こういう、説教もそうかもしれません。単なる私の人間の言葉ですけど、これを神の言葉にしていただくのは皆さんの信仰次第です。で、皆さんが信仰を持って私の拙い人間の言葉を、学びうる神の言葉としてお聞きいただいたときに、初めてそこでですね、どう聞いて、どう自分が受け入れて、そして今度はその受け入れた神様の恵みに対して、命に対して、力に対して、主体的に自発的に今度はどうお答えしていくかっていう問題になるんです。つまり信仰という場所がただ単に受領する、恵みをいただいたありがとうさん、ありがとうさん、まあ、ボンヘッファーという人は安価な恵みって言いましたけど、ありがとうさん、ありがとうさんで信仰は受領の場、違うでしょ。本当に命の泉の中に生まれ生きているなら、その命の泉を持って、命そのものを持ってお答えになれるでしょ。応答、恵みに対する、まあ、課題です、宿題、 die Aufgabe って言いますね。ドイツ語ではアウフガーベ。なぜならばガーベ、恵みに対する応答、背負った課題だからですよね。ですからここで知るっていうことの中に、あるいは信仰を持って神様の恵みをいただいて救われた、受領した、受け入れた、認めたという、そこで終わらないで、そこからあなたにしかできない答え方があるはずなんです。あなただから、今のあなただからできる答え方があるんです。顔も違う、境遇も違う、生活も違う、病気は抱えている人もいるかもしれない。でもその中であなたにしか答えられない恵みに対する答え方、永遠の命を持って答える生き方がそこにあるはずなんで、そこで重要なのはあなた自身しかできない決断なんです。つまり信仰はあなたの決断を引き起こす、そういう場に変わるんですね。それが知るっていうことです。信仰において知る、だんだんというよりももう時間になってしまって、いつもこの話に時間になっちゃうんですけど、プリントでは2が終わったところで今度は3なんですけれども、急ぎますと、結論に急がせていただきますとね、ですから私たちの力には当然ながら限界がありますね。先ほど一番最初にイエス様のお祈りの話をしました。でそのお祈りの一番の中心はどういうお祈りだったかっていうと、聖霊をお使わしくださいっていうお祈りなんですね。でその聖霊をお使わしくださいっていうね、お祈りのところで、こういう言葉があります。これ前にちょっと、触れたところでもあるんですが、こうイエス様に祈ってますね、ヨハネによる福音書なんですが、16章の13節14節の言葉です。真理の御霊が、霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる、まあ知るっていうことですね。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える、私のものを受けてあなた方に告げるからである。でここでぜひ注目していただきたいキーワードは、私に栄光を与える、私のものを受けてあなた方にする、こういう聖霊です。で、大体私たちはどうしても聖霊っていうと、なんか特別な聖霊体験とかですね、聖霊っていうのを意識するんですけど、違います。聖書はそんなこと言ってません。ちゃんとヨハネは自分から語るのではないって言ってます。だから聖霊を直接私たちは知ることはできません。なぜなら自分から語らないからです。聖霊は自分から自己啓示しないから、私たちには聖霊は分かりません。見えないんです。風のように見えない。でも聖霊は私に栄光を与える。聖霊は次です、私のものを受けて告げると言ってます。つまりこういうことになるんじゃないでしょうか。聖霊は降臨して、私たち一人一人のうちに宿って、キリストの栄光を私たちの中で与えてくださる。言うなれば私たちの中でキリストをキリストとしてくださる。そしてキリストのもの、十字架、復活、そして栄光の昇天、その全ての栄光の 姿を、栄光のお体を私たちの体としてくださる。それが聖霊の働きであって、そこには聖霊は何も見えないんです。見えてくるのはいよいよ私たちがキリストの体とされているという事実であり現実です。で、そういう中で私たちはそっくりそのままキリストのお体があなた自身の中であなたの体となって実現していく。それが聖霊を受けたということなんです。洗礼を受けた時に皆さんはその聖霊をお受けになった。この生活こそ、まあ、私たちの生活ではない。だから聖霊は私たちの体を徹底的にキリストの体に仕上げておられる。それが聖霊が下って宿って現臨しておられるという実態ですね。そういうふうに申し上げて、私たちの洗礼とは何であったか、そこで私たちが生まれ変わった私たちとは何であったかをもう一度お一人お一人しっかりと確認していただければというふうに願う次第です。お祈りをいたします。主なる御神様、あなたの十字架と復活により、またそれを宣教する御言葉によって、私ども一人一人のうちにキリストの出来事を告げ知らせ、また聖霊の恵みの中で洗礼を受けることによりまして、私たち自身のうちにキリストの出来事が引き起こされました。共に十字架に死に、共に復活し、神の子としての命のうちに生かされている、そのような命の泉の中にあることを感謝いたします。神様を知り、イエス様を知ることができまして、本当にありがとうございます。この命の泉の中で、いよいよこの命をもって、この命をたたえて、私どもにしかできない感謝の応答、お答えを日々新たなる決断を持って成していくことができますように、信仰の生活を整えてください。この世にありながら天の命を生きる誇りと尊厳をいよいよ豊かにすることができますように、ここに集う兄弟姉妹、同じ種の命を共に生きる一つの命にある兄弟姉妹、どうぞ主が御守りのうちに置いてください。小川先生はじめ、本当に全力を尽くして宣教のために働いておられる役員の皆さん方、さらには一人一人の奉仕者であられる教会の皆さんを一人お一人が、この豊かな命にあふれることができますように、主が守り導いてください。この祈りを尊き我らの救い主、主イエスキリストの御名によって御御前にお捧げいたします。アーメン。